体の修練。体や食をテーマにおしゃべりする体の修練。きちんとアーサーと適当磯野が送るポッドキャストです。
はい、
はい、
とうとう始まりました。第1回目の体の修練です。
はい、体の修練ポッドキャスト始まりました。いや、ついに始まりましたね。
いや、ここまで来るのに長かったですね。
はい、とても楽しみですが、あの体の修練ね、はい、初めてこのポッドキャストで知ったよという方も多いと思うんですけど、ぜひ最初はどうしましょうか。自己紹介からいきましょうか。
そうですね、ちょっと先にあの我々、きちんと朝と適当磯野で送るということになっておりますので、まあ、それぞれの背景をね、
はい、
説明しつつ、なぜきちんと朝と適当磯野かというところをね、お話しできればと思います。じゃあきちんと朝お願いします。
はい、こんにちは皆さん。あの編集者の水野あずさと申します。で、私はきちんとはしていませんよと何度もお伝えしたんですけれども、いや、きちんとしていると言われまして、あのきちんと朝とお送りするということになっておりますが、あのこのポッドキャスト体の修練ということで、あの私自身がですね、ダイエットにすごく悩んだり、体型にコンプレックスがあったりして、あのすごくモヤモヤしたりしていたので、ぜひ皆さんとね、このポッドキャストで、いや、皆さん体とどう向き合ってるとか、あの食べ物とどう向き合ってるっていう話をぜひしていけたらなというふうに思っています。じゃあ適当磯野もよろしいですか。
はい、適当磯野を担当します人類学者の磯野真帆です。で、まああのね、先ほどアーサーは私はきちんとしてないっていうふうに言ってたんですけど、まあね、きちんとっていうとか適当っていうのはあくまでも相対的なものなので、まあ誰と比べるかによるわけですよね。
はい、
で、まあ磯野と比べると、このアーサーのきちんと感がすごいわけですよ本当に。もうこうね、段取りを作ってくれたりとか、音声ファイルをやるときにもあと 0.5 秒こっちにずらした方がいいとかね、まあきちんとしている、もうびっくりなんで、そのそれに比べるとね、この私の適当感が溢れてるわけですよ。もうちょっとこの程度でいいんじゃないかとか、まあ大体でいいんじゃないかとか、そういうことばっかり言ってるわけで、まあそのバランスということで、きちんと朝と適当磯野ということになっております。まあプラスマイナス、まあゼロ、
はい、
あるいはまあ適当に触れるか、まあ若干きちんとに触れるかってところですよね朝。
そうですね、そんな感じで、だからゆるゆるとね、はい、皆さんに送っていければと思ってますね。
あ、きちんと朝さん、なんか私適当な話ばっかり一生懸命やってて、自分の紹介を
忘れてました。そう、自己紹介今忘れてますので大事ですよ、ぜひお願いします。
すっかり忘れてましたよね、はい、私はどんな人物かというと、あのまあもともと私運動生理学をやってたんですけど、まあ、さっき朝が言っていたように、まあ、自分自身にもね、特にやっぱり中学校ぐらいからかな、こうやっぱ体型に関する悩みっていうのはもうずっとあって、でも本当にすごいダイエットしたりとか、もう本当にこう結構大きな悩みだったんですけど、まあ、あの大学出てね、留学してアメリカで文化人類学始めると同時くらいかな、そのぐらいから、まあ、突然自分がですね、ぽっちゃりしているって言われなくなったことに気づいたわけですよね。
あ、国が変わると体型の価値も変わる、価値観というか、
うんうん、アメリカとかだと私身長も低くなるし、体型も今度逆に小さくなるので、私は決して太ってもぽっちゃりしている人にも入らなくなったわけですよ、うんうん、でその時にこう人生で初めて You are slim って言われたんですね。
あ、
でこうそれは皮肉とかジョークとかではなく、まあ、こう自然に言われた感じで、あまりにもびっくりしてしまったんですよ。それに、
うん、
この国が変わるだけでこんなに評価が変わることに、なんでこんなに悩まされてきたんだろうっていうことをこう改めて思う中で、まあ、あの文化人類学の観点から、当時日本でもね、かなり増え始めていた摂食障害の研究をしようかなと思って、まあ、シンガポールに行きました、
うんうん、
でその後ですね、日本に帰ってきても摂食障害の研究するんですけど、まあ、当時2015年ぐらいですかね、やっぱりこう体の問題と社会の問題、文化の問題を結びつけて語るっていうアプローチがまだまだ少ないなっていうふうに今感じる中で、あの体の修練を編集者の林理香さんという 方とともに今一緒に立ち上げたのが2016年ですね、うんうん、でその後アーサーに会うわけですよね。
そうなんですよ、
私も、ね、出会いを覚えてますか。
その時あの摂食障害すごく興味があって、インタビューする人探していた時に、あのなぜ普通に食べられないのかっていうね、真帆さんの著書をこう見つけて読んで、もうむさぶるように読み、 でそれでこう普通に食べられないっていうのが、まあ、確かにこの摂食障害の方々みんな悩んでるんですよ。なのでそういう、こう悩んでる方の語りで構成されてる本っていうのがすごい新鮮で、もうぜひ皆さんね、うんうん、今でももう読んでほしいって思うんですけど、それでインタビュー申し込んだっていうのが出会いでしたね。
覚えてますか、初めて会った時どんな感じだったか。なんかね、私朝がやたら緊張してたの覚えてる。
私もすっごい緊張してた。もうね、なんかメモにいっぱい質問事項とかすごい書き出してて、で、うん、なんかすごい研究者さんとかにお話聞いて怒られたらどうしようとか、なんか勉強が足りないとか言われたらどうしようって思いながら行きましたね、うんうん。
実際どうでしたか、話して
みて。なんかねびっくりしちゃった。なんかまあ、こんな適当でいいのっていう感じ。
いやでも本当に私、まあね、あの10年間大学教員で4年間在野でまた大学教員戻ってるんですけど、本当にアーサーのね会った頃は大学教員だったんですけど、うん、なんかこう普通にね、こうなんか休みの人が大学とか行ったりすると、いやなんか学生は入らないでくださいとかなんか、事務の方ですかとか言われたりとか、なんか、アルバイト、まあ、学生はないけど、院生の方ですかありましたよね。
うんうん、
あと、やっぱりその、なんか、事務の方ですよねみたいに言われたりとか、まあ、全く研究者に見えないみたいで、まあ、今に来てしまってる感じですよね。
うん、いいです。そのままでいてほしいなと思います。いや、本当だからね、ね、その時にちょっと私は目から鱗で、うん、その、人類学の考え方というか、うん、ダイエット、うん、そもそもちっちゃい頃本当に物心ついた時から痩せたいって思ってた、うんうん、とか、うん、その時に真帆さんに言われたの今でも覚えてるんですけど、うん、そういえば私周りから痩せろっていうプレッシャーをすごい感じてきたから痩せなきゃって思うようになったのかもっていうのがすごい意外だったんですよね。
うんうんうんうんうん。でもやっぱりそのくらいなんか痩せていなければならないっていうのがもう本当に小さい頃からのもう刷り込みのように入ってしまっている、
うん、
だから例えばね友人 のプラスサイズモデルやられていた吉野奈緒さんなんかも幼稚園の時から言われてるんですよね、うん、お前は太っているだなんだってことを言われる中でこう痩せなきゃいけないっていうことが本当にこう条件反射みたいな感じで心の中に湧き上がってしまう。で本当にそれにねもう何十年ってこう追われてしまうという、まあ、ある種の理不尽さですよね、うん、でやっぱりこうそういうことにね関わることを、まあ、このポッドキャストでは話していけるといいのかなって思ってます ね。
なんかこうだいぶ私が取材を始めた頃に比べてもこう体の多様性とかこうボディポジティブとかいろんな考え方が入ってきてはいると思うんですけど、でも一方でなんかダイエットがもっとこう過酷になったりいろんな薬を使うようになったりとか、うん、なんかすごくものすごくお金をねかけてやっていくみたいな方向も進んでるような気がしていて、うん、なんかまだまだこの痩せなきゃのプレッシャーってまだ逃れられてないなっていうのはすごく感じますね。
やっぱりこうなんか手を変え品を変えこう楽して痩せるみたいなメソッドがこうなんか数年おきのサイクルで出続けている。だからこうやっぱり痩せたいっていう欲望自体はなんか例えばボディポジティブとか多様性とか言われる中でもやっぱり根強く残っている部分があって、まあ、例えばちょっとぽっちゃりしていたりするとこう自己管理ができない人じゃないかみたいな形で、うん、なんかある種やっぱりその外見っていうものがその人の内面性を評価することに使われてしまう現状があるからこそその体重計の針がちょっと増えただけで、うん、ものすごい罪悪感に陥ったりしてしまうわけですよね。
うん、でも分かる。
朝はもうだいぶ抜けたんですか、その辺の悩みっていうのは。
でもどうだろう、全く気にしていないといえば嘘にはなりますね、
うんうん
うん、ただなんかこう体重をすごく気にするのはやめました。だから体重計に家で乗ることはなくて、うんうん、てか捨てちゃったんですよね、前の引っ越しの時に捨てちゃって、で今は家にない状態だから健康診断とかで知るっていう感じ、うん、あとたまにジムとか行ったりとかいう時に知ったりするけどっていう、うんうん、だからなんか一喜一憂はしたくないなっていうのをなんかやっぱり、うん、なんかどっちかというと体が居心地いいかどうかみたいな方にシフトしていった方ですけど、だから食べ過ぎるとやっぱ体が重く感じるし、
うんうんうんうん、
運動したくなるしみたいな、
う うんうんうん
うん、でもやっぱりなんか私は食べることがすごく好きなので、
うん
うん、なんかその食べられない、あの食べるものがすごく我慢しなきゃみたいなのはすごく辛くて無理だなっていう。
しかもねポテトが好き
です
ね。
そうなんです、大好物はポテトなの、ね、
ポテトが好き、
はい、
まあ、確かにポテトは美味しい、
美味しいでしょう。でお酒も好きなんで、うんうんうん、でもやっぱり未だになんかこう食べ過ぎた飲み過ぎたっていうことがなんかこう罪悪感みたいな、だからあのギルトフリー食品とかってたまに出てきますけど、これはギルトフリーみたいな、
すごいよね、罪悪感のない食べ物っていう、なんかすごい名前だな
って。そう、だから食べることってそっか罪なんだみたいな気持ちになるんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱりその、うん、なんか食べ過ぎたり飲み過ぎたりして体型が変わったら嫌だなっていう気持ちに 100% 抜け出せたかっていうと抜け出せてはないと思いますね。
いや私もね全く抜け出したとは言えないですよね。なんかそういうふうに思う気持ちっていうのはあるけど、ただなんかやっぱり高校とかね中学の頃みたいに本当にこうそのことに結構な一日の時間を取られてしまうっていうことがほとんどなくなったっていう、まあ、ところで抜けたと言えるかなっていう感じですよね、
うん、確かにそれはなくなったかもしれないですね。私もこのダイエットをやってた頃、うん、まあ、特に一番ハードなダイエットしたの多分大学生の時とかだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
本当にあの一日中ね、でもダイエットのをやってるのにずっとね食べ物のこと考えてるんですよ。
そうなっちゃうよね、
なっちゃうの、うん、あれが食べたいなとか、うんうんうん、でもあれ食べたら太るなとか、なんか夜ご飯 どうやってカロリーオフしようかなとか、でもすごい大好きな食べ物のことなのに全然楽しくないみたいな、
あのなんかダイエット幻想って2019年に私が出した本の中であの書いたんですけど、あの見るなの禁止っていうのを書いたんですよね、
うんうん、
見るな見るなって言われると見たくなっちゃって、
いやそりゃそうです、
だから机の上になんか絶対見ちゃダメって書いた日記があったら絶対見るじゃんみたいななんかそれと同じように食べちゃダメってなると余計食べたくなるっていう、うん、まあ、このジレンマがあるわけですよね、うん、そうするとこうなんか玉手箱開けちゃダメみたいな感じになってその開けちゃいけない玉手箱がいつまでも気になるみたいなやっぱ状況にどうしてもなってしまう。でやっぱり私摂食障害の調査をしていたのですごく難しいなって思うのは、あの摂食障害ってよくね依存症とか言われるんだけれども、
うん、
やっぱりアルコール依存症とかあとドラッグの依存症と大きく違うのはゼロにするってことができないんですよね。
あ、そっか、断つことはできないのか。
アルコール依存とかドラッグって完全に断つっていう決断ができるんだけれども、その、まあ、それが楽って言ってるわけじゃないですよ、全然楽って言ってるわけじゃないんだけど、やっぱり摂食障害の場合食べることなので完全に断ったら死んじゃうわけですよね。
確かに。
だからそのバランスをどこかで取らなきゃいけないっていうところがやっぱり一番難しいところで、うん、これだけ食べ物があってこうしろああしろっていうメッセージがたくさん来る中で、じゃあ自分にとってどのポイントがちょうどいいのかって見出すことは実はね、もう数十年前にあるいはもう半世紀前とかに比べるとずっと難しくなってるかもしれないですよね、
うんうん、確かに。この生きることと不可分だから食べることは だから、うん、あの本当に悩むし向き合い方がすごく難しいし、うん、しかも今って情報がすごくたくさんあるから、
うんうんうんうん、
本当にそれに惑わされちゃうし、で、
うん、
あのいろんな人が自分の体ジャッジしてきたりするじゃないですか。もちろん周りの人とか、
うんうんうん、
家族友達とかもそうです、うんうんうん、好きな人とかもそうかもしれないけど、うんうんうんうん、それにプラス SNS ですごい加工されたね細い人の写真とか見られてたらあ、こうならなきゃいけないんだって思っちゃいますよね、うん、
しかもねその人が今日もいっぱい食べましたとか言ってあげてたりする
み
たい
な。そうなのそうなの、健康的な生活なら こんなに食べても大丈夫みたいな、
そうこんなに食べても痩せたままでいられるよみたいなメッセージが流れてきたりすると、もはや意味不明になりますよね。
うん、だからちゃんとできない自分が悪いんだってなっちゃいますよね。
なんかこうなんて言うんだろうな、こうそういう風にねあのやっぱ悩んだりしてる人とかがちょっとこのポッドキャストとか聞いてね、あの、まあ、体の修練の一つテーマとしていたのはかあの社会と自分の間に隙間を作るっていう言い方をしてた時があるんですけど、
うんうん、
こう社会からのメッセージを真に受けすぎない、ちょっと隙間を作っておいてそこで和らげるっていうようなあのことを目標にしていたんですけれども、うん、まあ、このポッドキャストでもね引き続きそういう 感じな風になっていただける人がいればすごく嬉しいなと思いますね。
はい、ぜひそうですね。でね、このポッドキャストではぜひ皆さんからのお便りとか、あの私こんな お悩みがありますとか、ぜひ体験談なども寄せていただけたらと思いますので、はい、時たまね私たちでそれをピックアップして読む会とか作りたいですね。
はい、ぜひお待ちしておりますのでお願いします。それではですね、記念すべき第1回このぐらいで終わりにしましょうか。
はい、
はい、それでは皆さん、また第2回目でお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。